全米の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。手島理香です。ハローアメリカ。この番組は全米の最新情報や各地のローカルエリアの今をニュースやインタビュー、現地取材などを通してお伝えしていきます。5月がやってきました。日本にいる頃は5月というと1年で一番爽やかで心地いい季節でした。でもロサンゼルスに住み始めてからは5月というともう夏なんですよね。そんな風にイメージがどんどん変わってきています。ところがなんです、今年は気候が例年と違います。5月といえばもう T シャツ、足元はサンダルで大丈夫な陽気なのに、今年はまだまだ先という感じなんですね。まだ寒いです。夜もフリースがあると安心で、車の中に必ず上着を一着乗せて出かけています。ロサンゼルスにお出かけ予定のある方、今年は例年に比べて気温が低いので、洋服選びの際、暖かい上着も1枚プラスしてくださいね。外の気温はまだ華氏70度、摂氏20度前後でも、洋服屋さんに出かけると夏のファッションが並んでます。でも先月の初め頃はまだ店内にフリースとかコートが並んでいて、いつになったら夏物が出るのかなと思っていたら、さすがに5月に入って夏一色になりました。こういう風景を見るとテンションが上がってきますね。ついつい買ってしまいたくなります。さあ、そんなロサンゼルスからお送りする第1週のハローアメリカ。それでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。まずは全米の情報をピックアップしてお届けするニュースウォッチ。続いてはコネクトウィズコミュニティ。今回はロサンゼルスロミータで開業しているカイロプラクティック医師で鍼灸師、さらにカイロプラクティックスポーツドクター認定医の内田由紀先生のインタビューをお届けします。スノーボードハーフパイプの日本代表チームのメディカルスタッフの一人としても活動されている内田先生。日本代表チームのメディカルスタッフとなったいきさつ、さらにどのようなサポートをされているのか伺いました。そして週末のイベント情報、ローカルインフォメーションへと続きます。今週も盛りだくさんの45分です。どうぞ最後までお楽しみください。それではここで東海岸時間5月2日午後3時までに入っているニュースをお伝えします。アメリカの FDIC 連邦預金保険公社など金融当局は今月1日、経営に対する懸念が高まっていたカリフォルニア州に拠点を置く銀行ファーストリパブリックバンクが経営破綻したことを明らかにしました。アメリカで史上2番目の規模の銀行破綻となりましたが、当局が先月30日までに入札を実施して大手銀行の JP モルガン・チェースが最終的に買収することで合意に達しました。1日朝から店舗では通常通り営業が始まっています。ファースト・リパブリック・バンクは3月に経営破綻が相次いだ際に預金流出が止まらず、11の大手金融機関から異例の支援策として預金を受け取っていました。カリフォルニア州の金融当局の資料によりますと、銀行の預金は3月末から4月28日までの1ヶ月足らずで、さらに110億ドル以上、日本円で1兆5000億円以上流出していました。続いて、バイデン政権は今月1日、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてきたとして、今月11日に国家非常事態宣言を解除するのに合わせて、空路で入国する外国人に義務付けていたワクチンの接種証明の提示を不要にすると発表しました。理由についてホワイトハウスは、2021年1月以降、新型コロナウイルスによる死者は 95%、 入院患者数は 91% 近くそれぞれ減少したほか、 世界的に見ても死者数が最低水準となっているためとしています。その上で国民の 80% 以上が少なくとも1回の接種を受けているとして、措置が導入された状況とは異なる段階に来ているとしています。ホワイトハウスは入国の要件などの詳細は後日発表するとしています。続きまして、アメリカ中西部イリノイ州で今月1日、トラックや乗用車など70台以上が絡む事故があり、6人が死亡、30人以上が怪我をしました。警察によりますと、強風によって農地の土が巻き上げられ、視界が悪くなったことが事故の原因とみられるということです。事故の影響で、付近はおよそ30キロにわたって通行止めになったということで、警察などが詳しい状況を調べています。おしまいに、北朝鮮に拉致された被害者の家族は、高齢化が進み、時間に限りがある拉致問題解決への理解と支援を求めるため、日本時間2日午前、アメリカに向けて出発しました。新型コロナの影響で4年ぶりのアメリカ訪問となり、政府関係者らとの面会が予定されています。アメリカを訪れるのは、家族会代表で、中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟と、1歳の時に母親を拉致された田口八重子さんの長男の2人です。6日までワシントンに滞在し、アメリカの政府関係者や上下両院の議員らと面会する予定です。新型コロナの影響で2019年以来4年ぶりの訪問となりますが、この間、横田めぐみさんの父親の茂さんや、家族会代表を長く務めた田口八重子さんの兄などが相次いで死去しました。被害者の家族会は今年2月、親世代が存命のうちに被害者全員の帰国が実現するなら、北朝鮮に人道支援を行うことに反対しないと初めて表明し、日本政府の取り組みと北朝鮮の決断を促しました。訪問ではこうした考えを説明し、早期解決への理解と支援を求めることにしています。以上、ニュースウォッチでした。
ハローアメリカ。毎月第1週は手島理香がお届けしています。続いてはインタビューをお届けするコネクトウィズコミュニティ。今回はロサンゼルスロミータで開業しているカイロプラクティック医師で鍼灸師、さらにカイロプラクティックスポーツドクター認定医でいらっしゃる内田由紀先生のインタビューをお届けします。1年のうち3月から9月はロミータでクリニックに足を運ぶ患者さんのケアを行い、9月から3月の冬のシーズンはスノーボードハーフパイプの日本代表チームのメディカルスタッフの一人として雪山で活動している内田先生です。スノーボードハーフパイプと言いますと、前回の北京オリンピックで男子は表彰台まであと一歩、そして女子は村瀬心椛選手が3位に入賞と着実に実力をつけてきています。ではアメリカで暮らす内田先生がナショナルチームに帯同するきっかけはどんなことだったんでしょうか。
ちょっと本当面白いんですけど、私スノーボードやったことないんですよ、未だに、
はい。
で、出身が私四国の松山なので、雪のスポーツもやったことなかったんですね。大学入って初めてスキー部に入ったんですよ、
はい。
でそれで4年間一応やって十分体験させていただいたので、それですぐ私アメリカに留学に来たから、はい、それできっぱりやめてたんですね。行く余裕もなかったし、勉強も忙しかったので。で、大学時代のそのスキー部の同級生、親友なんですけど、の息子が、やっぱりスキーが上手で、ナショナルチームに入ったんですよ、アルペンの。はい、ナショナルチームに、そしたら追いかけるじゃないですか、応援したいので。
そうですよね。
で、応援しているうちに、女子のアルペンチーム、代表チームがすごく困ってるっていう記事を読んで、 それでもういても立ってもやれなくて、私はこういう仕事、メディカルの仕事をしていて、あのもしなんとか君のなんとか選手の、うん、あのお母さんの親友なんですって息子さんも知ってて、もしあのお手伝いできることがあったらあのやらせてくださいって言ってダイレクトメールを送ったんですよ、ただそのコーチの方は別にあの決断できる権を持ってないので でもぜひお願いしますって言われて、メール上で、でもそしたら数日後にあのその当時の競技部長をしていた人からすぐあの連絡が来て、翌月にコロラドに視察に行くからその時に来てくれたら面談しますよって言ってくださったんですよ。私コロラドも行ったことなかったんで、これ行くしかないと思って仕事休んで山まで行ったんですよ。飛行機に乗って運転して山まで行って、それで面談させていただいて、でそれがピョンチャンオリンピックの前だったから、うん、全ては終わらないと何も決断ができないのでそれまで待ってくださいって言われてたんですね、でピョンチャンオリンピックも終わって待ってと暮らすと何も連絡がなくて、うん、あもうこれはもうないなと思って、その時はピョンチャン終わってから私フィギュアの選手を見ることがあったので、フィギュアの選手は見てたんですけど、好きな話はもうないなと思って諦めてた時に、1年後にハーフパイプとスノーボードチームのコーチとその競技部長の方から連名で連絡が来て、スノーボード あのトレーナーやってくれませんかって来て、来たんですよ。そういう感じだったんですよ。でやったことないんで本当にあのイロハも知らないし、それでもいいんですかって言って、なおかつフィギュアの選手 も彼女当時強化選手だったので北京オリンピック目指してたんですよ。だからそういう選手も見てるんですけど、いいんでしょうかって言ったら、あ全然 OK ですみたいな感じだったんでじゃあやりますみたいな感じで、やってみないと多分お互い分からなかったと思うんで、それでじゃあやりますって言って、それが入ったんですよ。
自分からやりたいですっていう気持ちをまず最初に伝えて、
そうです
ね、それで受け入れて、
でもそこに行くとは思わなかったから、知らないスポーツだったので、アルペンに行くかと思ってたんですよ。
そうですよね。
だから、まさかと。しかも私ずっとスキーやってなかったので、30年。だから、それでもいい。道具も捨てちゃってたし、それでもいいですかっていいですよっていう。そこから始まったのに、チャレンジ始まったのに。
もうスノーボードとやっぱりスキーって使う道具も違いますし、まあ、雪面というところだけは一緒ですけれども、ハーフパイプっていう競技も、またね、スキーと全然違う競技でしたし、最初はやっぱりその競技を研究されたりもされたんですか？
あの研究することすらわからなかったので、もう行って、見て、学ぶっていうだけで、移動手段は何でもいいですって言われてたので、だからスキーやってたのが役に立ったんですよ。移動手段でも、A から B 地点に行けばいいだけなので、でも最初はもう生まれたての小鹿みたいな感じで、あの足が全然こうもうあのなんか鈍ってたので、こけて部品を落としてみたいな感じで行ったんですけど、あのもう今は慣れましたけど、最初はもうなんかやばいとクビになると思って、そういう感じで、で競技自体ももう何も分からない、ゼロの状態に、むしろマイナスの状態で行ったので。見て覚えるって感じですよ、ね。新しいスポーツだからだと思うんですけど、すごくこう、前向き、新しいことを受け入れるのに全然厭わない人たちなので、すごくいい雰囲気で、あの、選手もすごくいい選手ばっかりだし、私偏見があったんですよ。このスポーツに対して。なんかあの、チャラいとか、ちょっと不良っぽいとか、いい加減とか、そういう勝手なこうイメージを持ってたんですけど、
若い子たちがね、中心にやってましたから、
格好もダボダボの格好じゃないですか、だからうーんって思ってたんですけど、でも全然もう入ってびっくりで、もうみんな競技者だし当たり前ですけど、命張ってやってるし、若いみたいに怪我も多いし、黙々とやるんですよ、侍のように。もう全然イメージと違う、もう本当にこうあの本当に侍さん中身は、そういう風にして練習してる子たちを見た時にもガラッとごめんなさいってガラッと変わって、それを私は伝えなきゃいけないなと思って、その自分の世代とか勘違いしている人たちに対して、いや違うんですよっていうのを言わなきゃいけないなと、それはもう入ってすごい思いました、
スノーボードとなると症状に多いのはどんな傷だったり、まあ、怪我だったり、どんなことが多いんですか？
外傷がすっごい多いんですよ。もうビルの何階か高いところに上がって落っこってくる競技なので、それでちょっとでもミスったりすると、 落下になっちゃうんですよ。そしたら鎖骨の骨折とか、お尻の打撲がものすごく、捻挫、打撲、脳震盪、骨折が本当多いです。ヘルメットかぶってても頭打つので、なんかそういう対応がすごく多いです。それはここのクリニック内とはちょっと違う対応になりますね。
ケアをしている間で、すごい大変なこととか、今までの中でどんなことがありました？
やっぱり大怪我をした選手が、例えばオリンピック出場がかかっているような時に大怪我した選手とかいたんですけど、その時に、やっぱ救急車に乗ることが多いんですよ。その時に脳震盪があって、肺に穴が開いて、肋骨骨折した子がいたんですけど、選手がいたんですけど、その時にもうなんかずっと、大丈夫だから、大丈夫だから、とか。手握ってそういう精神状態を保つようなそういう状況もうお母さんですよね。そうなったらもう大丈夫だから大丈夫だからってずっと言って言う時とかはもう励ますしかない。内心こうもう死なないで死なないでってもね、そういう思いを持ちながらこう手握ったりとかする、ああいう時は大変ですけど、もう乗り越えればあもう大丈夫だって分かるのでいいんですけど、そういうのはそれは大変だけど、まあ、今のところ亡くなった人いないので、まあ、それはほっとしているところなんですけど、そういう対応、あとは間に合わせる、いかにこう試合に間に合わせるかっていう、スピードがすごく必要なので、どうやったら速くなるか、どうやって痛みを最小限にして出場させられるかっていう、もうほとんど選手の能力も掛け算でくるので、それがうまく掛け合ったときは、本当足
想像もしないようなパフォーマンスが出たりとか、
そうそう、それが前に直前まで首が痛いって 回らなかったらこう回転ができなくなっちゃうんですね。首がこうちょっとでも痛くなると、それを瞬時に直すだけで変ですけど、とにかくこのパフォーマンスが1本とか2本のできるようにしなきゃいけないっていうので必死でやってる時に飛んでくれた時はよしみたいな感じで、満足感は達成感もありますね。は
い、逆にこんなすごく達成感があるいい思いをしたっていうような何かエピソードはありますか、トレーナーとして。
例えば痛みですごい数週間前に 2,3 週間前に世界選手権がジョージアでグルジアであったんですけど、その時に怪我をしてきてた選手だったんですよ。その選手はもう出るかで来るか来ないか迷うぐらいひどい状態で来たんですけど、とりあえず行って直しながら調整してやろうっていうところで、その時にやっぱ感触って分かるので、もう一人のトレーナーさんと一緒にとりあえずやれるとこまでやろうっていうふうにして、お尻をすごく強打してたので、次転んだらもう終わりだっていう状況で来たんですけど、飛行機も座れないんですよ。こうやっても中腰でこういう感じで乗って、スチュワーデスさんがいない時に立ってるとか、そういうふうにして長い時間かけてそこの現場まで行って、こうお尻こう座れないっすみたいな感じで来てたんですけど、その子どうやって、絶対転んだら終わりだからみたいな感じで、なんか薬使って、物理療法とかをして、とにかくできるようにできるように。もう彼もすごいトップ選手なので、かわし方をだんだんわかるようになって、で、予選が起こった時に、とにかくもう、私はいつもパイプの下にいるので、それは緊急の時にすぐ対応できるように下にいるんですけど、その時に、トップ通過したんですよ。その時は、よっしゃって感じです。よっしゃって。決勝でやっぱ転ん、みんな攻めてくるので、決勝っていうのは。転んじゃうんですよ。転ぶか転ばないかぐらいの、突っ込み方をするので、その時にやっぱ転んじゃって、まあ3本目は、突っ込めないから、その時になると。だから安全にやったら、ちょっとまあ順位が下がっちゃったんですけど、でもまあ、女性に通ってやれるかどうかっていう子が、女性に突っ込ませた時にはもう、そういうこともあったし、あとは、肺に穴が開いたっていう選手なんかも、もうこれ、死ぬか生きるかの時から、まあ大丈夫なところまで、リカバーしたんですよ。それが12月の試合だったんですけど、1月にも試合に出てたんですよ。だからやっぱそれくらい彼はオリンピックにかけてたので、ただその、同時期に若い選手が伸びたので、その子が出場権を取ったんですけども、その時にも戻ってきた時は、世界とか、まあ、まずは戻ってこう雪中に立てたっていうところはもうよかったって感じで、
なんかもうあれですね、本当親の心境で、
そうそうそう、 か、自分も子供がいるし、親御さんはミニコロナの時期が長かったので、親御さん来れなかったんですよ、ずっと。ずっと。その、この3人ぐらい。一番見たい親が来れないのに、私が一番、私たちスタッフが見てるっていうのは、本当にもう、預かってる身としては、もう絶対こう、どうにかしなきゃいけないっていうのがすごくあって、それは大きいですね。親でよかったと思って、気持ちがわかるから、特に若い選手も見てるし、親であってよかったことと、適度に年食っててよかったなって。でないと気も、こう、包み込めないからそうじゃない。でも私が20代、30代ってちょっと包み込めなかった。だから、適度に年を、取って採用されたのはそれは良かったなと思って。オリンピックイヤーはやっぱ違うなっていうのが、今回分かって、やっぱりこう、イライラしたりとか、泣く回数が多いとか、もうダメですみたいな感じで、部屋というか治療部屋に来る子もいたり、なんか違うんですよ。だからそういう時に対応できるようにと思って、そういうメンタルコーチみたいなクラスも取ったんですけど、まだ全然ペーペーなんですけど、学びながらやってるって感じですね。うん、私、最初、リクルートされた時、女子を強くしたいって言われてて、はい、女子でも、その時予選落ちをする、予選は取るけど、下位の方だったので、今メダル取れるとこまで伸びたので、彼ら、彼女たちが表彰台独占できるようにっていうの、私の勝手な、望みなんですね。そのために、メディカルの技術的なこととか、薬のこととか、ドーピングがあるから、そういうこととかの知識を、本当に今後もどんどん突っ込まないと、学んでいかないと、還元できないっていうのをすごく感じてて、それをもう継続するしかないです。うん、毎日の治療が次につながるので、一期一会じゃないですけど、一回行けば真剣勝負みたいな感じで、そういう、学び続けていかなきゃいけないなと思う。すごく思います。
ゴールがないというか、
もうない
やっぱりもう日々勉強。
ずっとこう回ってる感じ、水が回ってる感じで。
ただそれの最終的な目標で、そのね、日本の選手団が表彰台を独占っていう大きな目標があるので、それはこう、やりがいもありますね。
そうですね。もちろんそれは保証はないんですけど、それができたら嬉しいです。
では最後になりますが、はい、この桜ラジオをお聞きの皆さんに向けてメッセージをいただけますか？
はい。若いアスリートたちが一生懸命もう命かけてやってる、ハーフパイプっていうスポーツは、本当に40秒で1本終わっちゃうんですけど、そこにもうどれだけの年数とお金とかけているかっていう、本当に凝縮されたスポーツなので、見る機会が多分オリンピックぐらいしかもしかしたらないかもしれないんですけど、毎年ワールドカップもあるし、ご覧になられる時にはぜひそういう思いをしてみんなトレーニングしてるっていうことを思いながら見ていただければ嬉しいです。
はい、内田先生のお話を聞いて、私もスノーボードハーフパイプの選手のイメージが変わりました。これからの日本代表の活躍、応援していきましょう。以上、Connect with Community。今回は、ロサンゼルス・ロミータで開業しているカイロプラクティック医師で鍼灸師、さらにカイロプラクティックスポーツドクター認定医で、スノーボードハーフパイプの日本代表チームのメディカルスタッフの一人としても活動している内田有紀先生のインタビューをお届けしました。それではここで内田先生からいただいたリクエストをお届けしましょう。この冬、ジョージアで開催された世界選手権の会場で、この日本の曲が流れたんだそうです。竹内まりや、プラスティックラブ。この週末に開催されるイベントをご紹介するローカルインフォメーション。まずは子どもの日にまつわるイベントを2つご紹介しましょう。最初はワシントン州で開催のイベントのタイトルはズバリ子どもの日です。ワシントン州日本文化会館が日本の祝日である子どもの日に合わせて開催しているイベント、毎年日本や日系の文化を紹介していますが、今年は 四季を日本文化で楽しもうをテーマに、さまざまな行事や遊びを体験できるコーナーが企画されています。例えばひな祭り、七夕、ラジオ体操、駒作りなどがあります。さらに太鼓や琴の演奏、武道や茶道の実演、紙芝居、ラジオ体操、子どもの浴衣ファッションショー、食品販売など盛りだくさんな内容が予定されています。入場は無料、どなたでもご来場になれます。ワシントン州日本文化会館で開催されるイベント、子どもの日、日時は5月6日土曜日午前11時から午後5時まで、入場は無料です。また現在イベントの準備、そして当日のボランティアを募集しています。興味のある方はぜひウェブサイトからご応募ください。アドレスは jccw.org/子ども-の-日となっています。スラッシュの後ですが、アルファベットで子どもスラッシュのは NO、 そしてさらにスラッシュ子どもの日の日は HI、 子ども -の-日となっています。イベント情報も載っていますので、ぜひご覧になってください。続いてはニューヨークの子どもの日のイベントです。日米交流団体ジャパンソサエティでは、ニューヨークで日本の子どもの日を祝う家族向けの参加型プログラムを午前と午後の2回に分けて開催します。このイベントでは日本舞踊のパフォーマンスや盾のデモンストレーションとミニワークショップが開催されます。さらに等身大の鎧兜の展示や子どもの日にちなんだクラフトアクティビティもお楽しみいただけます。そしてお家でも楽しめるお持ち帰りのクラフトキットもあるそうです。ジャパンソサエティのファミリープログラム、子どもの日、日時は5月7日日曜日、午前の部は10時30分から午後12時30分まで、午後の部は1時から3時までとなっています。チケットは一般の方は$15、会員の方は$10となっています。2歳以下のお子さんは無料です。イベントの詳細についてはウェブサイト japansociety.org/kids-family、 こちらにアクセスしてください。そして最後にもう一つ、ニューヨークのイベントをご紹介しましょう。 JAA ニューヨーク日系人会と法人医療支援ネットワーク、ジャムズネットは、5月6日土曜日まで第15回さくらヘルスフェアをオンラインと JAA ホールを組み合わせたハイブリッド形式で開催します。安全で健康なライフをテーマに、ヨガやエクササイズ、医師による講演、心のケア、国際ビザの問題、子どもの日本語教育と親子クラスなど、アメリカ生活の身近なことから、いけばなやお茶、折り紙などの日本文化の紹介など、すべての年齢を対象にした充実した企画が用意されています。参加は無料です。詳しくはウェブサイト jaany.org をご覧ください。さて、ここでお知らせです。日本のドラマや映画などを好きな場所で好きな時に見られる動画配信サービス、 D ライブラリージャパン。今週の一押し作品は映画そしてバトンは渡されたです。永野芽郁、田中圭、石原さとみの豪華キャストで、令和最大のベストセラーの感動作を映画化。血のつながらない親のもとを転々とし、今は料理上手な義理の父親と幸せに暮らす高校生の少女、2人の母、3人の父を持つ彼女が自分の人生を歩み出そうとする中で、一通の手紙をきっかけに、それぞれの親たちとの絆と愛を確かめていく様を描き出します。タイトルの本当の意味を知ったとき、大きな感動に包まれる作品です。またドラマ、オリバーな犬、ゴシュこの野郎が D ライブラリージャパンに登場。どういうわけか、相棒の警察犬オリバーが着ぐるみのおじさんに見えてしまう鑑識課警察犬係のハンドラーが、ぐうたらで慢性鼻炎だというオリバーとともに、偶然が重なり事件を解決していくコメディードラマです。警察犬ハンドラーを池松壮亮、警 着ぐるみのおじさんに見えてしまう警察犬オリバーを小田切ジョーが演じます。どうぞお楽しみに。大好評、3ヶ月分の視聴料をまとめて支払って新規加入すると、もれなく Amazon Fire TV スティックがもらえるキャンペーンは今月いっぱいで終了します。登録は今すぐ D ライブラリージャパンのウェブサイトで。以上、ローカルインフォメーションお送りしました。ではここで一曲お届けしましょう。 D ライブラリージャパン今週のおすすめ映画、そしてバトンは渡されたのインスパイアソングです。 She's Chained。 45分にわたってお送りしてきましたハローアメリカ、いかがでしたでしょうか。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。あなたのご意見ぜひ聞かせてください。桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。そしてリクエスト曲も受け付けています。さて、この番組ハローアメリカは週替わりでキャスターが変わります。毎月第2週はテキサス州ヒューストンからファーガソンステガー佐野瞳さん、第3週は北カリフォルニアサンノゼから福野理恵さん、そして第4週はニューヨークから沢恵梨香さんがお届けしています。さあ、来週はテキサス州ヒューストンからファーガソンステガー佐野瞳さんの登場です。来週のローカルリポートは佐野さんが先月訪れたアラバマ州メキシコ湾岸の旅をお届けします。アラバマ州ガルフショアはテキサスやニューオリンズから車で簡単にアクセスできるビーチスポット、南部料理にイルカウォッチングを楽しみ、南北戦争の歴史に思いを馳せた様子をレポートしてくれます。どうぞお楽しみに。さて、私手島、次回の放送は来月6月の第1週となります。次回もまた西海岸ロサンゼルスから様々な情報をお届けしていきますよ。また聞いてくださいね。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオでお楽しみください。